批評ということで、一番僕が気をつけてることのもう一つはね、その批評っていうのは、その日、例えば、CM 天気図というのをまあ、例えばずっと書いてますが、この CM 天気図って誰に読んでもらおうと思って書いてるのかっていうことなんですよ。で、それは朝日新聞の読者の方に読んでもらおうと思って書いてんだろうって言われるんですけど、そうじゃないですね、基本的には
あ、
僕
そうです
は。
か。
僕はど、あの新聞の読者のために書いてるって気があんまりなくて、
どなたに向け
コ
て。
マーシャル作ってる人間の
あ、
ため
そ
に
うなん
書
で
い
す
て
か。
るって気がしてる。
あ、そうなんですか。
それで、それをね、なぜそういうことを思いついたかって言いますとね、その僕はクラシック音楽が割合、まあ、好きで、よく昔から聞いてるんだけど、大木雅之さんという素晴らしいレコード評論家が、批評家がいらしてね、もう亡くなったんですけどね、その人の批評だけは信用できてね、その人のことをこういう批評を読んではレコードを買いに行ってたんですね。もうだからその当時レコードいっぱい買いすぎてね、アナログレコードがもう崩れ落ちるほどあって、それでさっきこの4階でね、アナログレコードをね、iPod に入れる転換の機械を買ったんです。
ああ、そうですか。
ま
おめでとうございます。
あ、ありがとうございます。あれがうまく操作できるのかどうかちょっと今自信がないんですが、その大木雅之さんがのレコード批評を読んでたら、読んでるとね、どういう、例えばどういうふうに書くかっていうとね、まあ、これ非常にクラシックな批評論になってしまうと思うんだけど、ある、僕、どこでもいいん、ね、で、ブダペスト弦楽四重奏団なら、ブダペスト弦楽四重奏団が、今演奏しているモーツァルトの弦楽五重奏曲の何番のこの第二楽章のこの出だしで、第一バイオリンと第二バイオリンがこんな激しくやり合う、その何て言うのかな、喧嘩みたいなのをね、戦いをね、まるでなだめるようにね、まあまあまあってなだめるように、こう後ろをビオラがね優しく流れていた、そのビオラの優しさがこんなに際立った演奏がかつてあったのかって書いてある、
ああ、なるほど。
例えば書いてあるわけですね。正確なことを覚えてないんで。とね、僕はあれはその辺のことはいっぱいそのレコード聞いてたつもりなんだけど、いろんなレコードを。あれ、あんなとこにビオラが流れてたかなっていう
ああ、気づ
ふう
かな
に、
かった。
思うわけですね。それで、まあ、演奏が下手でも別にどの演奏だってビオラはそこで流れてるはずだからと思って、ブダペストのじゃないレコードを引っ張り出して聞いてみたら、ちゃんとやっぱりそこでビオラが第一バイオリンと第二バイオリンの間をこう眺めるように流れてるわけですよ。で、それ聞いた時にね、やっぱり僕がね、あ、これはね、僕はなんかモーツァルトは俺は詳しいんだなんて偉そうな顔しててね、何にも聞けてなかったなという、つまり僕の聞き方のダメさを大木さんの批評が変えてくれるという、そういう印象を持ったんですね。で、それはそれでだから僕にという読者に対して大木さんの批評は機能したってことなんだけど、もっと考えてみると、多分一番それが向けられてるのは演奏家にじゃない
な
か。
るほど。そういうふうに演奏しろと。まあ、
そういうふうに演奏してんのか、お前っていうふうに、だからこそ、外国なんかの演奏会なんかと、演奏家が翌日の朝刊を
まあ、見ると。
身構えるように待ってるじゃないですか。どう自分の昨日の演奏が新聞に載るかっていうのは、もうすぐ、どの読者よりも一番先に読みたがる。それはただ褒められる、けなされるの問題じゃなくて、やっぱり自分の演奏に対する一番ね、何かそこで適切な批評、作り替えの提案がその批評の中になされてるだろうかどうかっていうことを探してるんだと思うんですよ
な
ね。
るほど。
だからレコードの場合はもうブダペスト弦楽四重奏団の人たちが大木さんの批評、レコード芸術を読むはずがないから、多分届かないんだけど、基本はやっぱりその演奏家に向けられていて、その演奏家に向けられている批評家の話を、あるいは演奏家と、批評家の間に交わされている話を、僕ら読者観客は横からこう聞いている立場なのかなっていうふうな、そういう構造が
な
で
る
きた
ほど。
時に批評ってすごいいいのかな。つまり演奏をもの在り方をも変えるし、読者の聞き方をも変える。一番はやっぱり演奏の在り方を変えることで、それがこう転じて
そうか、
聞き方を
な
も
るほ
変える
ど。
ことにつながっていくっていうふうな、こうね、こうピンピンポンポンとこうあちこちぶつかるようなこう効果が出てくるようなこうことができたらすごいなというのをその頃感じたんですね。大昔ですけどね、これは。で、そんなふうなことを書きたいので、つまり CM 作ってる人が、あ、そうか、 あそういうふうにしたらもっとあそこのはもっと効果的だったかもしれないなっていうふうに例えば思ってくれるように僕は仲間っていうか友達が多いですから広告作ってる人たちがそういう連中に何か役に立つことを言ってあげたいでそのそしたらその人たちがもっといいコマーシャル作ってくれるようになるかもしれないというのがまずあってそれをまた間接的に読んでる人があそうかその CM はそういうふうに見たら面白いのかもしれないなって感じてくれるっていうふうなこうねこう両面効果みたいなのをいつも考えてはきたんですねだけどまあなんかそんなかなかそれはうまくいかないんだなんだなんだけどまあこっちの力の問題でしょうけどね
いやでもあの今のは非常に参考になりましたというかためになりましたので師匠あの弟子入りさせてくださいって感じいや本当僕ねずっとそれなるほどと思いましたつまり評論批評っていうものの立ち位置についてずっと僕はなんか違和感を感じてたんですよあのあつまり著者っていうか要するにね読者にとって要するにブックガイドっていうかなこの本を読めっていう一種のリコメンデーションっていう立場ってありますよね大体、うんうん、今あの僕例えば読売であの商標書いてるんですけど読売まあ大体新聞社のあの記者とか編集の方はそういうふうに言いますわな読者に対してとか、うんうんうんうん、なんかでもそれちょっと変だなとかずっと思ってたんですよであの褒める場合でもけなす場合でも新聞批評ってなんかそのなんかあんまり届いてる感じがずっとしてなかったんですよ、うんうん、で天野さんのあの CM 天気図だけは僕は必ず朝ごはん大体食べながらこうやって、まあ、お行儀悪いんですけど読んであ面白いなとか、うん、つまり僕 CM あんまり見ないんであのあれを読んでまあ代償行為をしてるっていうそういう意味で言うとナンシー関さんとかああいう方がの読み方もそうだったんですけども、うん、天野さんは何か違うなとあのかずっと感じててその答えが今分かってで確かにそれってあの先ほどからのその批評っていうのは対象を育てるためにやるんだってことになると、うんうんうん、育てる対象ってやっぱり作り手ですもんね。
そうです。
ですよね。
そうです。
読者を別に育てるわけじゃなくて、なるほどと僕は思って、ただそれがあの大新聞の上で何百万何千万読者が読む媒体の上でやられてるっていうのはなんかエキサイティングですね。その指針ではなくて、要するにその人にメールでこうだってよっていうんじゃなくて、公開でやってるっていうのがやっぱりちょっとエキサイティングな。感じしますね、
そうですね、ああそうかもしれない、うん、だからねあの僕のところまだ来ないんですけどね、
はい、
僕あんまり本読まない人間だから来ないのかねどこか分かんないけど茂木さんの本の書評を頼まれたことがないんで、ね、だ頼まれたらちょっと面白いなと思って、ね、
よろしくお願いしますじゃあ早速あのありとあらゆるあのとこ育てていただきたいよろしくお願いしますはいいやだからスッキリしてるんですね。なるほどと思いました。あのね、気持ち悪いんですよ。下手に褒めてる本評論とかね、読んでてってなんか。
あそうですね、
うん。そうですよね。でもそれ難しいことですね。天野さんぐらいのなんか大御所になればいいんでしょうけど、なんか若造がなんか例えば大江健三郎を、例えば30ぐらいの人が大江健三郎を、いやこれで大江君も育つだろうとか言って書いたらこいつは何なんだって。なっちゃいますからね。
そうですね。だからそれはあの今茂木さんが育てるという言葉をおっしゃってからそうなんだけど、育てるというよりは戦いですよね。
ああ
作ってらっしゃる方と批評する人間のね。
なるほど。
やっぱりかね、あのうちで広告企業っていう雑誌出してるでしょ。
はい、
そうするとね、やっぱりこうみんな月々の CM についていろいろ批評したり書くわけですよ。はい、若い編集者の人たちもね、はい。で、それはそれでみんな一生懸命書いてるんですけどね。なんか時々僕がやっぱり言うのはね、お前これ作ってる人の立場なんか何分かってこのくらいのことは作ってる人はみんな考えてる、
考えてると、
うんうん、作ってる人はね批評してる人間の10倍や20倍は考えてんだと。
本当ですね、
うん、それはもうそうですよ、うん、なんかどんなくだらないものでもね作ろうと思ったら結構大変なことを考えますよね。だからあまりにもくだらないコマーシャルがあったとしてもね、それはそれで考えてんだと。したらね、どうしたらこんなくだらないコマーシャルができるだろうかっていうことをね、
考えると。
その作り手以上に考えると。
なるほど。
うん、そこからが批評の出発点なんだけど、全然なんかね、作った人の苦労のくぐり抜けもしないで、なんかこっち側からプールサイドからね、
ええ、
こう見るとなんかこう見えらなんてなことでね、書いてる批評はね、何の役にも立たないんじゃないかっていうことはいつも言うんですけどね。
ええ
なかなかだから若いうちはおっしゃるようにある程度僕なんかも年の子でね言えるっていう部分があって、
はい、
若い人がなかなかそこまではね、あの昨日今日の編集者の人が 尾抜き拓也が作ったコマーシャルをね、見てね、尾抜き育ててやろうかなっていうふうには書けませんよね。なかなかね。
そうですよね。だから、まあ、なんかね、例えば、日本人ってことを考えると、うん、なかなか自分を、さっきユーマっておっしゃったんですけど、ええ、笑うことっていうのがなかなか鍵だなと思ってて、僕は桑原さんの、いつもその例出して申し訳ないんですけど、ジャパニーズ・ジェントルマン・スタンド・アップ・プリーズっていうコメディがすごい好きで、要するに、なんていうかな、エコノミックアニマルとして見られてる自分の像をなんかちょっと笑って、ちょっとヒュイってかわしてるみたいなね。だから、ああいうことをやり続けないと、やっぱりなんか人間って生き生きしてこないなと思って、やっぱりだから、僕、ユーモアの最高のものを一つって、自分自身を、が笑いの対象になってるものかなとか、なんとなく思うんですけど。いや、もう
その通りですね。ね、それはね、もう、それが究極ですよね。やっぱりね、俺もバカだけど、あんたもバカだなっていうのが、僕はコミュニケーションの基本だし、ユーモアの基本だと思うんですよね。俺は利口だけど、お前バカだなっていうのは、なんか、
あなたち
もね、上からこう、下を見下ろしてる感じでしょ。で、俺はバカだけどあんた利口だなってのはお世辞丸見えじゃないですか。俺もバカだけどあんたばもバカだなっていうのがやっぱり一番大事な感覚で、それがね、お互いにだからそういうものを共有できた時になんとなく笑っちゃうんですよね。
そうなんですよ。だからそれをね、ちょっとなんかうまくこのなんか、なんか社会の中で回していきたいなって。だから坂田と町田光さんなんかは意外とその自分のことを笑うっていう作れた資質持ってらっしゃって、あんまり決め暇いじめは疲れますよね。疲れるし、なんか嘘っぽく、それってなんかやっぱり天野さんがずっとなんでこの話をしたかというと、その天野さんといえばもう CM 企業なんで、要するにコマーシャルも基本的にはほら自分の製品はこんなに素晴らしいとか言ってるんだけど、そこにちょっとなんか自分自身をちょっと相対化して笑う視線が入っていると、ちょっとリアリティが高まるっていうようなとこあると思うんですけど、 そこら辺はどうですか、ずっと長年
やられてきて。いや、もうやっぱりね、俺もバカだけどっていうのを前置詞がちゃんと、前置詞というのか、ね、はい、その前提がねちゃんとあるかないかっていうので、コマーシャルのコミュニケートするかどうかがもうほとんど決まるんじゃん。そうじゃない場合はもうね、商品そのものがあまりにも革新的な時はね、コマーシャル何もやることはないんですね。
去年 iPod
みたいなもんですよ。こういうのができたってだけでもうさ、最高の強力なね、それでもまあやっぱりクリエイティブはあるんだけれども、そういう商品性が圧倒的にすごいっていうコマーシャルの商品はやっぱりほとんど出てこないんですよね、めったには。そうすると大体似たり寄ったような商品を広告してるんで、報告してる側がね、やっぱりね、俺もバカだけどっていう風な視点がないと、まずそういう工夫がないと、仕掛けがないとダメで、その辺がね、やっぱり一番うまいのは大阪ですね。大阪にはそういうね、人間の見つめるリアリティ、なんかリアルに人間の本性を見抜いてるような感覚が歴史的に、ね、豊かになってて、
だ
から、
そうですね、
だからね、そんな格好つけてもダメなんだと。だから例えばそのよく僕例に使わせてもらうんだけど、悪意はないんですけど、例えば東京でね、墓石ね、お墓の石のコマーシャルなんていうとね、永遠のメモリアルアートなんつって、永遠のメモリアルアートの下で安らかに眠ろうなんてわからないこと書くわけだ。ただ関西はね、墓のない人生は墓ないなっていうふうに書くわけですね。
なるほど。
このね、墓のない人生は墓ないなぁなんていうことを言うやつはかなりバカでしょ。で、ちょっと、もう見た瞬間にバカじゃねえかとこっちは思うわけですね。で、バカじゃないかって相手を笑った途端に、ふっとこう、笑った自分の喉にね、の自分の喉チンコが見えて、あ、俺も結構なバカだなということが気づくわけです。だから、バカに気づかせて、バカに気づかせてバカを知るというかな。
はいはいはい、
そういうのはね、大阪のね、広告版は天才的にうまい人たちが。
緊張って大阪ですか？
そうです、そうです。
僕だから、僕はもうここ数年で一番良かったのが、あれ緊張ですかね、つまらん。お前の言ってること
はつまらん。
あれ最高でした。もう僕あれはね、生涯ベスト10に入りますね。
そうですよね。
いや、あれ、大滝さんのあの雰囲気であり言われるともう、最高です。
そうです、うん。あれはもうちょっと僕もびっくりしましたね。
あれ何位だったんですか、その年に。
あれは何位だっ ったかな、僕はもうダントツ1位に押したんですがね、
僕はあれはす
ごい、あれはあの時2位か3位だったかもしれない。
あ、そうですか、
ね、あれは僕もちょっと今まで長い間コマーシャル見てきましたけど、あんなにのけぞったもうイナバウアーしましたね、ほとんどね。あんなあのものはね、めったに出てこないですね。
あの絶妙のタイミングとあの口調でね、ああ、なんかこれ出したいところですよね。TBS のニュースで。
そうそう。
あ、本当に。
すごかったですよ。
あの去年あのね、天野さんの僕ベスト10のなんか審査に参加させていただいて、あのなんかすごい裏を見ていろいろ面白かったんですけど、やっぱあの年だとあれがねベスト1っていう雰囲気が。するんですけどね、緊張はやっぱりすごいですね、そう見るとね。
いや、もうね、緊張というのはちょっともうなんというかなもうほとんどバカですよ。
ほとんどバカ。
で、だからね、そのバカというつまり僕らと同じこう平面で言ってるなっていう感じがするわけでしょ。しばしばね、東京型のコマーシャルは少しこうお高いところからね、かっこつけていうわけですよね。そのあなたの豊かな暮らしのためにって、余計なお世話だってのは、あのね、私の暮らしのため、豊かな暮らしのためにおめえの世話には何年やって見てる人は誰だと思うに決まってるわけじゃないですか。うん、でそういうね、見えすぎたことを言わないっていうところがね、やっぱり緊張のすごいとこですね。前にね、川崎徹さんが作ったコマーシャルで僕はびっくりしたのは、こう緊張がいっぱいあるのをね、あの売ってる人がこうお店でね、こう一つ一つね分けてるの、2種類に、うん、でどうやって分けてるかって言うと、パッと後ろを見てね、オスメスっつってね、オスとメスに緊張と、あ、もうほとんど何の意味もないんですよねでこんなバカなことをやってるっていうのは、緊張ってのはかなりおかしいなっていうふうに思うから、ね、スーパーに行きますとね、ついね、もうオスとかって緊張買っちゃうんですって、みんな。で、だからこれ言っていいかどうか分かんない、緊張と例えばある某社の同じような、うん、殺虫剤のね成分表を見ると全く同じですよ。
なるほど。
もうほとんど何の違いもないと言っていいぐらい同じ、つまり中身はみんな同じで名前が違うだけだですね、
はい、
でそれなのに緊張の方がいつも1位で売れてるんです。圧勝なんですよ、マーケットシェアが、うん、それはなぜかっていう、値段は同じ、大体流通の力も同じぐらいだから、全国大体どこでも同じように行き渡っていて、値段も同じであるのに、どうして他社のものよりも緊張が一番売れるのかっていうのは謎なんですけど、多分コマーシャルが面白いからですね。それ以外ちょっとね、理由が考えられないんで、
だからね、あの本当にまさにあのなんとなくね、例えばあの科学もあの、うん、実はそういうのすごく大事で、というのはほら、もっともらしい嘘っていうのが科学も最近多くなってきちゃって、イエス細胞とかね、ツッコミがすごく大事になってきたんです、科学も。そんなのって何になるんだよっていう、大阪的なね、もともと日本のノーベル賞って、あの成功到底なんですよね、あのまあ、兄弟が強かったし、最近だと、うんまあ、だから西が高い、なんていうかというと、あれやっぱり、うん東の方の最もらしい中でちょっと例えば東大の先生になっちゃうと威張っちゃうわけじゃん、うん、で一番驚くのが東大の先生自身がいや東大教授の権威は高いですからねとか前顔で言ってんですよありうるそれ なんだってか、うん、大丈夫かなとか思うでしょまあそれが東京東
なるほど
西はなんかもっとね、うん、あのおもろいおっさんっていうかでもそれが実は科学を進めちゃうんですよね。つまり科学ってそれなんですよ。つまりなんか最もらしいことをニュートン君が言ったのをアインシュタインが突っ込むわけですよ。本当かよニュートンとか言って、
そうか
絶対時間とか言って嘘だろとかいうふうに突っ込むから先に進むんで、やっぱりだからね、科学西優位ってのはそういうことかなとか思ったりするんですよね。
なるほどね。
CM と科学は西優位、うん、ですね。
そうですね、うん、いやそれはそうかもしれないな、うん、あれのね、さっきお話に出たそのつまらん、お前の話はつまらんっていうのはね、あの自分コマーシャルそのものをバカにして笑ってるわけじゃないですか。
はいはいはい、はい
ね、
そうですよ ね
コマーシャルなんてつまらんと言って初めにまず言っちゃってるわけですね、うんうんうん、で自分でやってることをまずつまらんと言ってからやるっていう、うんうんうん、そのやり方ださっきので言えばまず自己批評が前提になってて、でもそういうあんたたちはつまるかいって言ってるわけですね、あれは、
うんうん
うんうん、でやっぱり買うんだったら 買うんだったらこの水性キンチョールで環境が汚れない方を買うって思うのはいいんじゃないのって言ってるわけですよね。だからそのそういうもっともらしいことを突然言ったらバカバカしいんだけど、うん、まずバカなことを言っちゃうから、どうせあんたたちも物を買うときにそんなに環境のことなんかね、うん、本気になって考えてるとは思わないけどさ、でもまあお互いバカなんだ、買うときはこっち買ってやったら買ってくれたら嬉しいねってなもんですね、うんうんうん、そういうのなんか売り方が共感を得る、うん、初めから環境を汚さないってことをね、なんかもっともらしく言ってるとまず反発を、うん、お前の企業がないことが一番環境を良くするんだっていうみんな思っちゃうわけですからね、
うん、
そういうところがまず自分のことを笑っといて相手を笑う、返す刀で相手を笑う、あんただって大したことじゃないでしょっていうふうに笑うところがね、つまり緊張るオスかメスかなんて分けて何の意味があるっつったって、あんただって意味のないことばっかりやってんじゃないかと、
うん
ね、例えばじゃああんたは緊張とアースをちゃんと見分けて買ってんのかって言ってんですよ、あの CM は。
なるほどね、
はい、
うん、
そこがすごい
分からん、うん、そうか。だからで、ちょっと話したと思うんですけど、レーガンは、
うん、
ユーマの先生あったじゃないですか、岩田なんか、撃たれて手術室入った時、ええ、ま、ちょっと待って、君は共和党員か民主党員かって聞いたっていう。はい、そういう意味だと、今のジョージ君はちょっとなんか、ユーマの先生が、ユーマのネタにはなってんだけど、
ええ、
あれ、本人がさ、もうちょっと自分のことを、笑うようなスピーチ、ちょっとでもやってたら、印象変わると思うんですけど、なんかね、
あれはなさすぎますね。
なんか、真面目すぎますよ、なんかね。
ね、
怖いっすね。
ああいう人が大統領やってるのは怖いですね。
うん、
自分がやっぱり、あの人なんかバカだと全く思えないんじゃ。
ね。
ねえ。
だからなんかスペルミスするとかああいうのって自分で笑っちゃえばいいんだよね、
う
ん、
そうなんですよ。
そしたら、あ、大物だっていうふうになるのにね、
そうですね。だから政治家の人で本当にユーモアのセンスを持ってる人はなかなかいないですね。なんかみんな変に真面目くさってね、あのガキっぽいでしょ、
うんうん、
大人のものですね、ユーモアっていうのは、
うん、
あの偽メール問題でも
出ましたね、
はい、なんとあのガキっぽい、ああいうことやることの言われる以前にね、ああいう釈明の仕方だとか何かが本当にガキじゃないかと、もうちょっと大人としての感覚があったらね、こんなガキっぽいこと言わないで済むんじゃないかというふうに僕なんかは思いましたけどね。
天野さんだったらどうアドバイスします
あの人にですか、もうごめんって言うしかないですね、あれはごめんってまず言ってしまうしかないんじゃないでしょうかね。あれ偽やったっつってあれガセやったわっつってもう言うしかない。でそういう時に大阪弁っていいんですよ。大阪弁、あ、ごめん、あれがガセやったわっつって言ったらね、こうなんか笑っちゃうんだけど。
トークディクショナリー、この続きをお楽しみに。